その孫は今年でもう15歳。
15歳になった孫に、おじいさんおばあさんは何かをプレゼントしたいと思っていました。
そろそろ高校入学ということもあって、一人暮らしをさせようと思っていたからです。
プレゼントは何がいいかね、ばあさん。
ランドセルとかいいんじゃないかね。オアシスウェーブ第156回。はい
はい
はい、
はい、なんかやけにローテンションのハイが聞こえたんですけど、まあ、とりあえず今回お送りするのは私のラミケと
パラと
ココです。
はい、というわけで9月ですよ。
はい、9月入りました。
まあ実際はね、9月入ってから2回目の放送なんですけどね、一応9月1日にあったんで。
ああ、そうですね。
まあでももうね、9月の平日が過ぎたということは、
はい、そうですね、
まあ、世間のね、小中高校生は学校が始まったと。
そうですね、難しいです ね、
ね、輝かしい夏休みを超えてまた暗黒の2学期が始まるところですよ。
暗黒なんですね。
もうそれ暗黒ですよ、学校なんて。もうね、行きたくて行ってる人なんてなかなかいないですよ。
はい、
もう授業そっちゃけ、友達とおしゃべりのために行くみたいなね。
ああ、そういうとこありますよね。特に夏休み明けとかだとみんなネタ持ってますもんね。
まあみんなね、もう喋りたがるからね、何でも喋りたがるもん。
はい、わかります。
まあでも私たち大学生からしたら、まだ夏休みの半分も終わってない、はいはい、
そうですね。ここから夏休み後半戦ですね。
そう、まだね、全然夏休み気分真っ盛りでございますよ。
なんなら、はい、これからスタートと言っていいぐらいの、もんですよ。
もうやっとね、あの期末試験のちょっと心の、ね、トーンダウンが抜けたみたいなところあるからね。
はい、そうですね。ここからテンションが上がっていくんですか。
どんどんテンション上がっていく感じでね、まあ、今回もちょっとテンション上がりめな感じでね、お送りしていきたいと思います。
はい
はい。
はい、というわけで、今回はね、ちょっと何やるか言ってなかったんですけど、リレートークの方をやっていきたいと思います。
来ましたね、リレートーク。
リレートークね、彗星のごとく現れたニューコーナー。
はい
はい。
このオアシスウェーブにね、乱立していくニューコーナーの一つをね、どんどん続けていこうっていう、この心意気。
長期化計画ですね。
そう、長期化計画をね、進めていきたいと思います。
はい。
でもこのリレートーク、まああれだよね、なんか物語的なものをリレー小説みたいな感じでポンポンポンポン話していくと。
はいはい
はい。
で、今回の始まりは、あるところにおじいさんおばあさんが住んでいましたからです。
もう定番ですね、おとぎ話とか。なんか、
まあそうですね、
スタートありがちですね。
ありがちなスタートから、まあ、どんな物語ができるかっていう。で、まあ順番はパラさんから。
はい、不本意ながらパラからやります。
不本意ながらって、まあまあまあまあ。でパラさんの次が
僕ですかね、ココですかね。
じゃあパラ、ココ、野良ミケでずっと回していく感じで。
はい、はい、それでいきましょうか。
いきましょう。
なるほど。じゃあ最初の、ある日おじいさんおばあさんが住んでいました。
夏休みということがあって、孫たちが遊びに来ました。
なんとそのおじいさんとおばあさんには孫が一人しかいないので、その子をものすごく溺愛していたんです。
溺愛されていた孫は、そりゃあもう王子様のようにふんぞり返って過ごしていました。
しかしその孫には、両親がいませんでした。
両親いない。
その孫は今年でもう15歳。
15 15歳になった孫に、おじいさんおばあさんは何かをプレゼントしたいと思っていました。
そろそろ高校入学ということもあって、一人暮らしをさせようと思っていたからです。
プレゼントは何がいいかね、ばあさん。
ランドセルとかいいんじゃないかね。
リコーダーもつけますか。
おじいさんとおばあさんは孫にランドセルをプレゼントしました。
15歳になった孫はそのランドセルを見て一言言いました。俺は黒じゃなくて赤が良かったんだ。
一人暮らしどこ行ったんで。
まあまあまあ、そんなとこは、そんな空気は。それを聞いたおじいさんは一言ポツリとつぶやきました。
ならば赤く塗ればいいのじゃろ。
ばあさんや、うちに赤いペンキはあったかの。
赤いペンキはないですけれども、赤の絵の具ならあったかもしれませんね。
絵の具
全然話が進んでない。
ランドセルの話長い。
よし。
そして孫は半分赤く塗られたランドセルを背負って一人暮らしをするマンションへ旅立った。
マンションにたどり着いた。すると自分がこれから住むはずのマンションの中に人影が。
あれはお母さん。
生きてた。生きてた。
と思ったが大家さんだった。
なるほど、あるね。
大家さんは奇妙なランドセルを背負った少年に一言話しかけた。
申し訳ないんですけど、うちのマンションちょっとランドセルの方持ち込み禁止になってるんですよ。ちょっと申し訳ないですね。はい。
ランドセルを持ち込み禁止って。
ペット禁止みたいな。
これはランドセルじゃないです。バックパックです。
なら OK です。
OK だった。
取った。
なんとか危機を乗り越えた、孫だよね、それは。
孫です。
なんとか危機を乗り越えた孫は奇妙な色のランドセルを抱えたまま自分の部屋へと入っていった。
数日が経ち、孫は奇妙なランドセルを背負って高校の入学式に出席していた。
あれ見てみろ、あのランドセル背負ってるやつ、なんであれ小学生じゃねえのか。おい、
いやでもあんな色したランドセル見たことなくね。あれもしかしたらランドセルじゃないんじゃねえかな。
これはランドセルじゃなくて、あのバックパックだよ。
好きだな、この言い訳。
ああバックパックね。
ああなんか今流行りらしいしね。ああ俺も後でバックパック買いに行ってみようかな。
なんで通るんだろうな、この言い訳。
バックパックだから。バックパックだから。
入学しちゃった。
校長先生の挨拶なんじゃ。
誰が入
る。近年バックパックが流行っております。
校長。
まずこうバックパック禁止でありまして、み
たいな。バックパックを認めさせるための戦いに。
やばい。
孫は入学式の帰りにバックパックを、いや奇妙なランドセルをひったくられてしまう。
おい待て、そのラン、あ違った、バックパック返せ。
本人は間違えて
ない。あこのバックパックはもう俺らのもんつってんだろ。何言ってんだよ、さっさと帰れよ。
結局戦うぞこれ。
その時突然警官が現れた。おい君たち、そこで何をしている。
なんだ、バックパックの取り合いをしてたのか。なら私が予備でバックパックを1個持っているから、それをあげようじゃないか。
いやでも俺たちが欲しいのはそんなダサいバックパックじゃなくて、こっちの赤と黒のバックパックなんで、そのダサいのはあいつにくれてやってください。
そのバックパックは俺のおじいちゃんとおばあちゃんが俺のために買ってくれたものなんだ。
なら私の持っているこの黒いバックパックも半分赤で塗ったらどうかい。
それじゃダメなんです。あのラバックパックじゃないとダメなんです。周り気づかねえ。
孫はひったくりの手から自分のバックパックを取り戻し逃げ去った。
必死の思いで逃げてきた孫はふと顔を上げると、そこにはカバン屋があった。
もうこれ以上このらバックパックを持ち歩くのは危険だ。新しいバックパックを買おう。
孫は新しいバックパックを買い、それまで使っていたバックパックを部屋に飾っておくことにした。
やっぱりこのバックパックを飾っておくと素晴らしいな。見れば見るほどランドセルだ。
その時孫の脳裏におじいさんおばあさんとの楽しい記憶が蘇ってきた。
そうだよ、これランドセルじゃん。
はい、いただきました。ランドセルと言いましたね、あなた。と大家が突然。
なんで大家さんこんなとこにいるんですか。
大家の手によって孫のランドセルは捨てられてしまった。
あのランドセルは今どこに。彼は行く遥かなる旅路へ。
はい、エンディングです。
終わりました。
素晴らしい最後でしたね。
もうこれから壮大なねストーリーがね待ち受けてるからね。もうてかさ、おじいさんとおばあさんの出番少なくない。
まあ彼らはランドセルを買うだけだったみたいですね。
完全にランドセル買う機会よ。
いやでも実はランドセルには何か秘密が的な。
ああこれからね、まだ明かされない秘密が。
なるほどね。
前回と同様で続編がある感じで終わるっていう。
でもね、この企画多分やるたびに続編はないね。
また次新しい話来ちゃうんですね。
だってもう、いやてか途中のやつらさ、ランドセルバックパックと間違えすぎやろ。
バックパック言い訳で通じちゃうっていうね。
何認めてんだよ。
素晴らしい世界じゃないですか。
いや全然素晴らしくないわ。
いやまあね、
学校始まったのにちなんでランドセルみたいなところあったからね。実際
高校ですけど、
そう彼15歳なんですけど。
まあ15歳でもね、ランドセルをね持っていきたくなることもあるということでね、今回お送りしたのはノラミケと
パラとポコでした。
バイバイ。
バイバイ。